はい、日曜日の競馬が終わりまして、のさあ、まあスプリントステークスなんですが、土曜日版でですね、まあこのレースのおかしさを、まあ、指摘させていただいたんですけれども、枠で58あるんじゃねえかっていうことを書いたと思うんですよね。でまあ黙って、まあ58でも、まあ、2、3着なんですけどね。まあ、軸を、まあ、違うところに持ってっちゃって、それが来ないんじゃしょうがないんですけれども、なんかおかしくなかったですか、枠順見て。先週なんですが、まず、函館日刊スポーツ杯は、アリアという馬が、杉原誠が乗った馬、人気なかったですけどね。まあ、同枠はもう最低人気だったんですけども、これが、3着でお金になると、アリア。で、UHB 杯、日曜日の函館メインは、3枠6ゼッケンのジョー・マンデリンという馬が、1着するんですね。これに騎乗していたのが、池添健一だったんですね。はい。そして、日曜日、今週です。今週の土曜日、昨日ですね。函館メインの STB 杯は、アリアが連投で出てきたんですよ。で、7枠の14ゼッケンに入り、武豊が乗り換わってたんですね。で、杉原誠はというと、今週は土曜日東京の方に移動してきて、下肢ステークスに騎乗し、6枠の12ゼッケンで、馬券になっておらず。で、日曜日の函館スプリントステークスは、先週 UHB 杯で1着したジョー・マンデリンが、その連投で出てきたんですね。先週3着、土曜日のメインで3着したアリアと、日曜日のメインレースで1着したジョー・マンデリンが今週も出てきた。つまり連投だった。そしてジョー・マンデリンにはなぜか岩田が乗り換わってたんですね。まあこれは要するに池添健一が名称勝負、まあ池添金雄のお父さんの馬にですね、騎乗が決まっていたからという、まあそういうまあ表向きはあるんでしょうけれども、でもまあね、と思いましたけどね。で、その先週ジョー・マンデリンが1着した3枠6ゼッケンには、土曜日連投馬アリアに乗って1着した武豊が乗ってるんですよ。で、まあ、で私はその岩田と、純粋に岩田と池添の名称勝負とジョー・マンデリンのこのひっくり返り入れ違いがおかしいし、大名富士という富士馬名馬に対して5枠はフィアノ・ロマーノとジョー・マンデリンで、馬名の頭文字が富士ってなってるし、ですから58という馬券、5枠と8枠が気になるなっていうふうに思ったんですよ。で、蓋開けたら、竹が1着、岩田3着で池添健ちゃんの枠が、まあ、2着というですね。前、山田健一さんというんですか、このヒャダインっていうアタック。まあ、2ヶ月ぶりに通常の放送に戻ってくれましたけれどもね。まあ、健一っていう名前が出たんだから、まあ、池添健一か、もしくはその枠かなと思ったら、まあ、来ちゃいましたね。はい。これが、函館スプリントステークスの、まあ、総括というか、終わってから思うことなんですけども、それから、米子ステークスなんですがね、まあ、今年からサマーマイルシリーズに加わって、まあ、終わってみりゃ、スマイルかなというマイルですね。マイネル場名簿も同枠にいて、サマーマイルだよって言うんで、マイル。いつものパターンですけどね。ただ、サマーマイルシリーズは死に目、もう長らく出てない枠が一つあるわけですよ。ですからね、この米子ステークスというレースが、そのサマーマイルシリーズに 編成された、ね、編入してきたということで、とうとう死に目が出んのかなと思ったらですね、まあ、ちょっと中途半端な人気で、これは違いましたね。まあ来年以降というか、あとスプリントステークスも、スプリントシリーズも死に目なんで、まあそれで狙ってみたら、函館阪神ともに馬券にならねえというですね。で、その代わりにユニコーンステークスの方で来たというですね。で、問題のユニコーンステークスなんですが、まあ予想にも書きました通り、狙っていたのは、健進校というのです。はい。まあ、これしかないだろうと。まあ、今年からなんか、ケンタッキーダービー、ロードトゥーケンタッキーダービーのなんだか、よくわからないですけどもね、9月に行われるアメリカのケンタッキーダービーの、まあ、トライアルレースの一つに加えられたんですか？ケンタッキーの剣じゃないですか、そんなもんね。剣進行の剣で。 まあそれはいいんですけど、あと、まあ中島ちゃんもメールもらってたんですよ。このまま絶対怪しいだろうと。まあおそらくどっさり買ってんでしょ、あの人もね。羨ましいな、本当に馬券買えるって。私もウィンズさんやてりゃ健身校の副賞50万買ってますよ、こんなの。もう、先週と同じこと言ってんすよ、まるっきり。先週ね、ジュンステックスというレースで、アイファーキングスっていう、まあ、狙い目ですよっていうことを、まあ、書きましたね。まあ、実際来ました。ただし、軸にはしませんでしたけれども、この馬の異様性については、予想で書いていたと思いますけれどもね。まあ、実際、まあ、2着で馬券になりましたけれども、先週のジュンステックスの3枠6ゼッケンの、アイファーキングスと本日のユニコーンステークスの3枠6ゼッケンの献身校っていう馬は全くまるっきり本当にですね、どこまで行っても同じだったんです。もうフェルマーの最終定理並みに、要するにないんでしょ結局 X か足す Y イコール N なんだかのその全部その二乗以上のものはないんだっていうですね。そういうフェルマーの定理ぐらいに、まるっきり同じだったというですね。まるっきり同じ。しかも、入ってる枠ゼッケンまで一緒なんですよ。3枠6ゼッケンで。ね。これね、本当にね。だから、中島ちゃんは、まあ今日初めてあの人は競馬って、枠順は抽選で決まってんすか先生。っていうふうに疑問を抱いているんですけれどもね。中島ちゃん、抽選だよ。だって有馬記念でやってるでしょ、毎年あれね、公開抽選。あれがね、嘘だと言うんですか。まあ、分かる人だけ分かりましょうよ。分かる人だけ分かってください。もうそれ以外、私ももう言うことありません。はい。で、カフェファラオいらねえわなんて言っちゃって、すいません、本当に。申し訳ないです。ただもうこの献身校をおすすめできたということで、ね、今週はこれご勘弁していただきたいんです。本当に。11番人気ですよ。3着でしたけどもね。11番人気の3着ってなかなか見つけられないですよ。ですから、一つ、すいません。まあ、1、2番人気、1番人気来ちゃったんで、まあ、副賞もそんなにつきませんでしたけども、思ったほどはつきませんでしたけれども。はい。ね。唯一のダブル登録です。あと暦なんですけどもね、まあ、最近はちょっと暦の話してませんでしたけれども、まあ、これについてもですね、本当にまあすごいことなんですよ暦は。まあ世間一般の人にはなんだそれというふうにしか思えないでしょうけれどもね。だって競馬新聞買うと必ず暦書いてますでしょ。 あれ無意味じゃないんですよ。土曜日ですね、27宿、まあ、いつも、まあ、何度もこれ説明してきてますけれども、その宿という部分がありましてね、暦に。で、28宿と27宿があって、28宿というのは7で割り切れますからね。これは、ですから、土日固定の、中央競馬の場合は、3日間競馬の金曜日とか、月曜日じゃない限り、全く同じ宿がぐるぐる回るだけで、変わり映えがないんですね、しないんですね。ただし、それに一つ足りない古歴なんですね。これインド歴の方の27宿であれば27割る7は割り切れませんから、これランダムで27の宿がぐるぐる巡ると。ですからこれがどうやら当たり馬券、中央の当たり馬券には、まあ、密接に絡んできているというふうなことを、まあ、30年前に、まあ、高本君の本にも書いてましたけれども、こう、まあ、分かってですね、それ以来ずっと調べてるんですけれども、で、土曜日の6月20日の土曜日っていうのは、27宿が死という日でしたね。これは上に止めるという字を書いて、カタカナの火みたいなやつに下が、書く、角田光一の角ですね、これで死と読むんですね。で、今年の一発目の死っていうのはですね、2月1日でしたっけね。また土曜日だったんですけども、白富士ステークスと舞鶴ステークスと海の中道特別で、東京、京都、小倉の3つのメインで、で頭文字見ればいいんですよ、こういう場合は。死で始まる前にいねえかな、いなかったです。一頭もいないですね。で、濁点付きの字。字はこの際ダメです。はい。あくまで濁点のない死ですね。死で始まる。まあ、ジョッキーシュタルケというのがいましたけども、 この人も来ませんでしたね。で、あれ、死の日に死いないがと思ってですね、で、それから約1ヶ月後の2月29日、今年 2回目に回ってきた死の日、この時は1頭だけですね、中山阪神中京のメインレースで死で始まる場面は頭文字死が出てきたんですよ。これが白2位という馬でした。サンシャインステークス中山、13頭立ての2枠2ゼッケンで白2位石川由紀とが乗り換わって、これ厩舎は池谷敏です。はい、で馬券になるかなと思いましたらならなかったんですね。まあもちろんこれ絶対に馬券になるってことはないですよ。ただ死の日にその3つのメインレースで1頭だけ死が出てきたよ、頭文字死出てきたよ、で馬券にならなかったよです。それが無意味じゃないんですよ。どういうことかというと、次に巡ってくる死まで覚えとけよっていうことなんですね、これ。はい。じゃあ次に、今年3回目の死っていうのはいつだったかというと、5月24日のオークス当日でした。死。で、オークス出走18頭中、頭文字死は、これまあ1頭もいなかったんですけども、ただその前回2月29日のサンシャインステークスで、白2が出てきた2枠あるいは2ゼッケンですね。で13頭立てだったんで、その2ゼッケンというのはぐるっと回して15番目、ここがまあ候補には上がるんですよ。ただですね、 G1 って本当にですねクソ面白くないんですよね。ね、2枠見たらね、何入ってたかっていうとね、デアリングタクトなんですよ。これ単勝 1.6 倍ですよ、一番人気ね。食ったらもんですね、分かったってね、しょうがないんですよ。でちゃんとまあサービスよくですよ、その2枠デアリングタクトの同枠には池井康と支給者の馬アブレイズっていう馬を入れてくれてたんですけども、はい、白2位の厩舎と同じ黒い帽子池井康と同枠デアリングタクトね。まあ結果1着でしたよ、単勝160円で。ただ3ヶ月も待ってですね、あ2ヶ月待ってですね、これかと、160円かで、もう二つ候補がありましたけれども、その二ゼッケンの方はクラバシュドールって、これまた人気入ってるんですよ。で、こっちは来ないの。で、ぐるっと回してきた15番目も来ない。で、乗り換わってた石川由紀ともインターミッションという間に騎乗がありましたけれども、これも来ないで、まあ来るは来たけどさ、と。死、ね、白2位の、その死の日の白2位、不発の2枠は来たけどさ、と。デアリングタクトだけだったじゃんって。だから G1 って面白くないんだっていうことなんです。でただ反対の京都のカラスマステークスにはですね、頭文字死が3頭出てました。4ゼッケンシャイニングゲール、それから、11ゼッケンの昇竜行くぞ、8枠15ゼッケンのシルバーソニック、死4と11と15、これ結果どうだったと思います？11ゼッケンと15ゼッケンの頭文字死が2、3着でした。ただまあ昇竜行くぞは一番人気でしたんでね、ワイドで600円だか800円だとか、まあそんな、あんまり高配当でもない馬券。まあ、ただ、3頭のうち2頭がちゃんと馬券になるっていうのは、反対競馬ならではですよね。G1 レースの反対競馬ならではです。はい。で、4発目の死という日が、昨日の土曜日だったわけですよ。ね。いましたね。頭文字死が2頭。下肢ステークスの3枠5ゼッケンのシベリウス。函館メイン STB 杯のシルベーヌ。で、まあ、私もエンターテイナーですからね、400字詰め原稿用紙で10枚も予想書かなくちゃいけないですから、ああだこうだ書いてますけれども、枠順出た瞬間に2秒で、この枠を軸にするというのは決めてました。死の日。ね、G1 もない週だし、ましてや土曜日だし、はい。一発目の死の日で白にこけてるし、もう大丈夫だろうと、どっちかが来るぞ、これと。いうふうに手ぐすね引いて待ってるわけですね。そしたら枠単位ですけれども両方来ましたね、これね。 STB 杯はシルベーヌ3着でしたけれども、でも10何番人気でしたっけね、副賞1760円もついてましたよ。それから下肢ステークスでもボードウォークという、まあ、同枠にシベリオスを従えたこの馬、全く人気なかったですけども、まあ、3着でしたけれども、こうしてお金になってくれたと。副賞何分でしたっけ、900円ぐらいついてましたっけね、800円でしたっけ。ですからね、 C は2頭とも来たんですよ。2頭出てきて枠なら2頭とも3着でしたけれども人気薄で来たと。で今日は3という日なんですけど、これは読み方は新です、3敗の3ですね。 私昔子供の頃三宮橋という小田急線の新宿から2つ目の駅に住んでましたけれども、その三、参拝の三宮橋の三で読み方は新です。新一頭いましたよね。何ですか？謙信公ですよ。新じゃないですかこれ。ですから登録馬表の名で三枠六ゼッケンの新元号は、これは調べてる人にはズバリ分かりましたけども、他方面のもう一つの要素、暦からもちゃんとバックアップがあったってことですよ。ですから私まあオカルト予想屋というふうなレッテルは貼られてますけれども、やってることはですね、一本筋通してますよ。必ず登録馬状況の完全な把握と暦の把握、それで自動的にあの買い目を出してるだけなんです。全部はもちろん来ません。だけど今日今週ボードウォーク来たし、シルベーヌ来たし、謙信公来ましたでしょう。全部3着でしたけれども、十分にした馬の人気薄ちゃんと3着まで入ってくれますよ。これな、ですから、あの、20代から始めましてね、もう30年近く予想やって、終始一貫変わらずですね、こういう方法で予想出して、ある程度の成績は上げられるし、これ馬券でも、あの、決してマイナスにはなりませんよ。はい。ねえ、カフェファラオね、これも来るわな、考えてみりゃ来るんですよ、これもね。うん、一ゼッケンも一緒に来るっていうのがまあミソなんでしょうけれどもね。すいません、まあ本当三浦恒成来ないですね。三浦恒成なんですかね。だから壁紙のあの写真は三浦恒成のケツが写ってるんですよ。三浦恒成の一着したレースなんですね、あれね。ですがまあ早いレースではちょこちょこ、まあ今日もやってましたけれども、一着してましたけれども、メインレースに乗ってきても全然来ねえと。ただケツが映ってて、今週奥尻特別という尻タイトルがあったじゃないですか。なんでそれぐらい奥尻がある時ぐらいは来るんじゃねえなんて思ったら、どこにもいないですしね。あとダノンチェイサーってこれ本当にダウト馬ですね。川田ダノンってもともとあんまり人気で信用したらダメな馬じゃないですか。ダノンの人気買って儲かってる人っていたらちょっと教えてください。どうやって儲けてんのって。だって来ない方が圧倒的に多いんですもん。ダービーだってダノン一番人気だってずっこけましたでしょ。ね、これに川田が乗ったら最強コンビじゃないかななんて思いますけど、ちょっとまあ可愛いアンリ夫婦がですね、パクられちゃったんで、今週ぐらいは川田はいいのかなと思ったら、全然来ないんですよ。冬眠状態。完全な冬眠ですよね。川田、あの4月4日のコーラルステークスでのレッドルゼルの1着以来、メインレースで1着ないですよね。もう約3ヶ月いっちゃうないですよ。なんすかね、なんかありますよこの人。まあもともと村のある人ですけどね、例えるなら、野球に例えるなら、日本ハムの中田みたいなやつですかね。あいつ打ち出したらとことん打つんですよ、ただ打たなくなったらとことん打たないんですよ。いや監督も使いづらい選手だ。まあコンスタントってものがないですね。私の場合はコンスタントにほらね、毎週どっかかんかではあのいい人気薄馬券を皆様にご推奨するじゃないですか、打率2割7分5厘ぐらいでね、あの毎週コンスタントにやってますよ私は、だけどあいつは打つときはとことん固め打ちして打たないときは打たないという、まあ、そんな感じの、川田もなんか似てるかななんて思いますけどね。あ、そうだ、野球開幕しまして、あの毎年あのコンちゃんといつも順位予想して、皆様にもその順位予想あの送っていただいたりしましたが、あの今年はあのなしにしました。コンちゃんはですね、あいつ忘れてるのか全然、順位表予想送ってこないんですよね。あいつも現金なやつでウィンズ閉まってて、私が馬券買えないとですね、雨に濡れた子犬の目やし、なんだする必要ねえのかっつってですね、音信不通ですよ。あれコロナウイルスにかかってなんかもうね、重篤な症状になってるのかと心配しちゃいますけどもね。まああの頼りがないのは無事な証拠とも言いますし、まあほっときましょう。で広島いいじゃないですかね、広島ね。阪神頼むで、本当に阪神タイガースなんなんだ本当によ。もうあの 巨人どうせ今日も負けて3連敗でしょ。毎年巨人に負け越してるんですよ。いつも言ってますけど。頼めますよ。で、阪神ファンね、怒ってくださいよ。すいませんけど。あまりにも過保護すぎる。阪神ファンの方は。阪神に対して。怒るときやっぱ怒んなきゃ。子供はですね、まあ、手上げてはまあいけないかもしれませんけどね。昔、雷親父ってね、要は原骨ガーンってやられましたけども。ちょっと巨人に対して弱すぎませんか。ダメだなと思いますけどね。で、ヤクルトには強いんですよ。弱い者いじめは得意なんだ、本当に。まあ、そんなわけでまた、秋まで野球が始まって楽しみになりました。今日はもう本当、献身校で勘弁してください。ありがとうございました。